皆さん、こんにちは。こんばんは。きげんよう。キリヨシティへようこそ。今回は日曜劇場ビバンについてお話をしていきたいと思います。その他、最近読んでいる小説のお話もちょっぴりしていきたいと思います。阿部寛さん、素敵ですね。
オルネポ10周年記念シングル「ウォンチベイベー」クマジャックインレーベルプロデュースによりダウンロード販売中。購入者にはカラオケ音源付き CD をプレゼントします。 CD 単品でも売ってます。どちらも300円。クマジャックインレーベルかオルネポ特設ページの方へアクセスください。
はい、今日はですね、日曜劇場ビバン、これね、発音難しい、ビバン難しいな、ね、お話ししたいと思います。坂井雅人さんのね、流暢な英語、阿部寛さんも、もうね、とにかく出演している人たちがすごすぎるというドラマでした。これドラマでいいの?っていうぐらいのキャスト陣の豪華さでしたね。あらすじをね、お話ししようかと、まあ、いろいろ悩んでたんですけれども、あらすじを話すとこれ、もうネタバレになっちゃうなっていう感じで、さらっと、まあ、登場人物を交えながらネタバレをしないようにお話をしたいと思います。はい。ね。で、その先ほど言いましたけど、その豪華なキャストさん。たち。まあ、見られた方もね、多いんじゃないかと思います。ネットの反応を見るとですね、結構賛否があるみたいなんですけれども、私はね、すっごい面白い作品だったなと思います。最終回まで見ましたけども、また続編があるんじゃないかなっていう感じもしますね。ぜひ会ってほしいと思います。しかし、このキャストさん、忙しいだろうに、詰めるの大変だっただろうなと。海外、ね、モンゴルかな?モンゴルとかでも撮影を長い期間やられたらしく。うん。もうこれ、この人たちを拘束する時間、確保するの大変だっただろうなっていうような、本当に豪華なね、キャストさんたちですね。まず、主演というかダブル主演になるんですかね。乃木憂助、サラリーマン役を坂井雅人さんがね、やってます。ちょっとね、頼りなさげな、なんかもう失敗ばかりするようなね、そういう風な、ちょっとこの出世街道もちょっと外れてしまったような、感じの役でしたね。はい。まあ、ここまでにしときましょう。で、乃木憂助さん役を、乃木憂助役を坂井雅人さんですね。で、野崎守というね、警視庁公安部、外事第4課っていうね、公安のね、役を、もう私大好きな、阿部寛さんがね、演じました。まずね、私は、この、坂井雅人さんも、なかなか面白い作品によく出てらっしゃるっていうのもあるし、あとこの阿部寛さんのね、この刑事役とか、もうなんかすごいね、渋くて、もう好きなんですよね。はい。ということで、もうこれは見ないといけないということで、まずもう阿部寛さんがね、出てらっしゃるっていうので、見たっていうのもあるんですけど、はい。でね、豪華なキャストさん、まだまだ続きますね。柚木香織というね、世界医療機構の医師役、二階堂ふみさんですね。飛んで埼玉のイメージしかなかったんですけど、なかなかシリアスで、まあ、この方も可愛らしいね、そういう風なお医者さんの役をですね、されていました。まあ、可愛らしいというか、まあ、見た感じがですね、はい。とても素敵なね、飛んで埼玉の時とはもう全く違うシリアスな医師役ですね。それから、クロスというね、謎の男役をまず、松坂桃李さん。こちらもね、まあ、ねえ、この人もまた、何でしょうか。ちょっと、シュッとしてっていうか、前からシュッとされてますけど、さらにね、顔つきが、メイクのせいかわかんないんですけどね、こう シュッとした感じになって、さらにね、かっこいい俳優さんになられたなと。前までそんなにあまり興味なかったんですけれども、今回はね、なんかオールブラックの衣装が多かったんですけど、まあ、かっこよかったですね。そしてですね、もう大御所です。役所広司さんが出ます。ノゴーンベキというね、役で出ます。もうこれもね、すごいなと思いましたね。すごい。で、ノコルというね、役を、二宮和也さんか。はい、嵐のですね。はい。が、演じました。ああ、ここに二宮さん来るんだと。まあ、二宮さんもなかなかね、素敵な俳優さんですよね。ここに二宮さんが来た、と。すごい。と思いました。林糸さんとか、あとは、そうですね、小日向さん。私も小日向さん大好きなんですよね。小日向さんとかですね。はい。あと、外国の方も結構出てらっしゃったんですが、もしかしたら中に有名な方もいらっしゃったかもしれないんですけど、ちょっとわからなかったですね。あとは、ダンレイさんとかですね。まあ、もう、そういうふうな、まあ他にもね、もうたくさん豪華キャストで、日曜日の夜に私は一生懸命見ていたこのドラマ。もうね、ハラハラドキドキでしたね。毎回ね、もう毎週ですね、まあ、というような展開になるんですね。まあ、そうですね。誰が味方で、ね、誰が敵なのかがちょっとわからなくなったりとか、ああ、信用しているのかと思ったら信用していなかったとか、裏切りかと思ったら実は裏切りじゃなかったとか、まあそういう風な、すごく入り組んだ感じの、ああ、もう読めない感じのですね、お話の進み方でした。始まりはですね、ほんのね、小さな事件から始まるんですけどね。まあそれが、まあここまで、ああ、こんなに話が広がるんだっていうような、ああ、本当驚きの展開が多かったですね。で、これで終わりかと思ったらまだ終わりじゃないみたいな。なので、ネタバレにならないようにちょっと今考えながら話してますけれども、最後も、これで終わりじゃないんじゃないかなっていうような終わり方でした。でもわからないです。どうでしょうね。続編があるんでしょうか。もう今ですね、Unext の方で、あと TVer でもですね、配信が1話から最終話まで、されていますので、まだね、こう見逃しちゃったとかっていう方とかですね、ぜひ見ていただくとどうかと思います。1話目はですね、結構長くて、うん、そこにギュッと、まあ、あらすじだよっていうようなのがバンと1話目に全部詰まっていて、で、そこを見て、まあ2話からそして、みたいなスタートみたいな意味がわからないですよね。はい、そういう風な感じでした。で、1話目でですね、結構ね、豪華キャストにもう本当、たくさんとにかくもう、難しいな。たくさんね、豪華なキャストさんたちがね、出てくるので、どんどんどんどん。もう1話目からは、なんでしょう、スケールがでかいというか、映画っていうような感じでしたね。もうそこで、なかなかこう、もう日曜劇場だというのを忘れちゃうような1話目でしたよ。1話目を見たらもう必ず絶対、皆さん、ハマってしまうとは思うんですが、途中こうね、中だるみがあったとか、なんかずっと話が進まんとかっていうのはなかったですね。パンパンパンパン展開していく。ああ、この人がこうなって、ああなってて、もうとにかく忙しいドラマです。でね、あんまりね、まあちょっとこう、感動とかももちろんありましたけれども、そんなにこう、痛々しい場面っていうのもまあ少なめで、前回お話しした死刑に至る病ですかね。あれみたいな感じでちょっとこう目を覆うようなシーンっていうのもまあ少なめで、非常に見やすいと思います。 ね、目の保養にもなると思います。もう、阿部寛さんがとにかくかっこいい。興味が出た方は、ぜひご覧ください。そしてですね、今、私はですね、日曜劇場も見ながらですね、京極夏彦さんの小説にハマっちゃいまして、そちらをですね、今、わーっと読んでおります。ね、時間があるときはですね、Kindle で活字を読みながらですね、通勤中までも、とにかくずーっとトークバックで読み上げで聞きながらですね、通勤をしている状態なんですけれども、まあ、これも、本当にいつだったか昔、本屋さんで見たのか、友達の家で見たのかわかんないんですけど、もう辞書ほどある本を、しかもこう、見た感じもちょっと怖そうな本があって、まずそれが小説だとは思わないですよね。何の本やろうと思ってパラパラっとやると、あ、小説やん、みたいな。で、あらすじがちょっと書いてあらすじというか書いてあって、裏表紙というか。で、そこで見たときに、って、なんか、ああ、妖怪物か、みたいな感じで、なんか興味ないや。しかも、この厚み読めんよ、と思って、ね、ポイと、置いた記憶はあったんです。なんですけども、なんか新刊が出るとかっていう話があって、でもその新刊もなんかすごい厚さの、ほんとね、図鑑かなんかですかっていうようなね、デカさの本なんですけれども、で、それを見たときに、あ、なんか、覚えがあるぞって。まさか、あの時のあの本かと思って。で、検索をしてみると、やはりそうで。まあ、読んでみるか。私も大人になったし、みたいな。そんなに面白いんであれば、まあ、ちらっと読んでみて、やっぱり面白くなかったら、もう、やめとこうね、と思って。で、産めの夏というですね。のから読み出したんですけれども、あー、なんでしょう、とっても面白くて、今ハマってですね、産めの夏ももう2巻というか上下巻になってたのかな、Kindle では。で、上下巻で多分1冊が300ページぐらいあったのかな。で、それをもう2冊読んでしまい、次の毛量の箱という、もうなんかすっごい難しい漢字がですね、もう題名からして難しいんですけれども、漢字がね、漢字が苦手な私には到底読めないです。もう、やっぱりその、ちゃんと振り仮名があったりとかしないとね、ちゃんと下の方にですね、ローマ字表記で毛量の箱って書いてあるんでわかるんですけれども、その毛量の箱をですね、今、もうそちらもですね、まあまあのページ数なんですけれども、Kindle では3巻まであるのかな？それを今、2巻目の、そうね、7割方ぐらいまで読んでいるところですね。まあ、これも本当に読み出すとですね、なんで読まなかったんだろうっていうぐらい面白いし、なんか熱いし、もう題名も難しい漢字が使ってあるし、なんかパラパラって見ても結構ね、今でも、これは何て読むのっていうような漢字も出てきたりするんですけど、まあね、そういうふうな感じなんですけれども、まあこれも、さらっと読める？意外に？っていう。もっと、こう、小難しい感じの小説かなと思ってたんですけれども、なんでしょうね。なんと言ったらいいか。ライトノベルとまで言うとちょっとあまりにも軽すぎるんですけれども。結構厚さがあったり、あれだけのなんかこう難しそうな雰囲気を醸し出しつつ、実はなかなかとっつきやすい小説だなと思って読んでおります。ね、まだまだね、新刊にたどり着くまではまだまだ道のりが長いんですけれども、ね、ゆっくり読んで、行きたいと思っています。こちらのね、感想は、そうですね、すべて読んでしまった後に感想を言えるのか？私、喋れるのか？って感じですけれども。 とにかく面白いですね。ね、読んでみようかなとかって思われた方はです。ぜひ、私と一緒に読み進んでいきましょう。ね、もうすでにね、読まれている方もね、もうたくさんいらっしゃるみたいですけれども、はい。同じような感じでね、もう分厚い件読みたくないわと思ってポイッとした経験がある方とかでさ、本当ね、難しくないと思います。内容的には。はい。なんで、もう面白い。本当ね、なんかこう、何やろう、とにかく面白いです。読んでみてください。はい。他にはね、もう見てるものはないかな、最近は。もうそれだけで、もういっぱいいっぱいなんですよね。その小説を読む、B 版を見るっていうので、手いっぱいでしたね。時々、アニメもちらっと見つつみたいな。あの感想も言わないといけなかったっていう、あの感想も喋りたいっていうのもあるんですけど、あと前にお話しした、悪霊、名前ど忘れしちゃった、カウンターズというですね、韓国の、連続ドラマなんですけれども、エピソード2がですね、ついに7月に、配信をされまして、それも、一応最終話まで見てしまいましたので、次はその感想をですね、お話しできたらなぁと思っています。はい。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございます。
日本の発展は北九州の俺が握るインダストリアルシティオーバーレッド。
日本の食は北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。
二人合わせて北北カフェ、北北カフェ。のんびり不定期で配信中。
私テンションないわ。
でも俺はちょっとやりたかったかな。
じゃあちょっとやってみて。
やだ。
はい、ではハッシュタグのコーナーです。はい、今回も皆さんたくさんのハッシュタグありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。コーヒー電気屋ウォーカーさんです。聞くの楽しみ。黒柳りんごさんのハッシュタグ旅するマイクトラック M2 配信。ハッシュタグ電気屋ウォーカー、ハッシュタグキュリオシティといただきました。ありがとうございます。はい。前回ですね、旅するマイクトラック M2 をお借りしたっていうね、お話をしましたね。プチお便り会みたいなのもね、やりましたけれども。ね、その時にカウンターズのね、感想を話せばよかったんだよっていう話なんですけれどもね。はい。とにかくね、その日に返さないといけないっていうのがありましたので、急いで、何にしよう。よし。じゃあもうプチお便り会にしちゃおうというね、もうこのアイデア力のなさですよ。はい。ね。はい、そんな感じで使わせていただきました。黒柳の方でもですね、マイクトラック M2 をですね、使用させていただいたスペースをですね、配信もされていますので、はい、よかったら聞いてみてください。私の声質が変わってるわけじゃないですけれども、まあ少し今日はですね、いつもの相棒、ね、P4。ってお話をしてますけれども、前回のマイクトラック M2 とまあちょっと違ったりとかするのかなって思いながらですね、はい、お話ししていますね。 P4 もですね、もう本当この相棒、私のね、このもう本当ガサガサした声をですね、綺麗にね、少しでも綺麗にしてくれるんですよね。はい、まあね、そんな感じで。でも本当ね、マイクトラック M2 お借りして、 貴重な体験をさせていただいてですね、コーヒーさんには感謝です。はい、ありがとうございます。続きまして、サリさんです。キュリオシティプチー、最初は喉がと思いましたが、いつも拙いお便り読んでいただきありがとうございますといただきました。ありがとうございます。拙いなんてとんでもないです。はい。喉がですね、稲アレルギーでですね、イガラっぽかったっていう、ちょっと、ガサガサっとね、なってしまいました。もうこの時期はほんとダメなんですよね。今もね、今日も、まあまあガサガサしてますかね。昨日雨が降ったせいか少しね、潤っているかなって感じもするんですけども、あんま変わんないか。はい。ね、喉をね、ちょっとこう、ケアをしながらですね、お話をしないといけませんね。はい。たまにね、咳がちょっとね、出てしまったりとかするんで、でね、なかなか、だから、そのマイクの前で話したいんだけど、ちょっと、大丈夫か、とかっていう時もありますのでですね。まあ、なかなかですね。はい。ポッドキャストを更新できないというね、まあ、言い訳みたいなのをしておきます。はい。時間がないっていうのをね、あるんですけれども。はい。はい、サリさん、ありがとうございます。続きまして、ザボさんです。2023年8月29日火曜日、今日のご拝聴1。キリオシティプチ8月28日を入れていただいてます。ありがとうございます。ね、ザボさんもお忙しい中ですね。いつもありがとうございます。はい、配信リレーね。いろいろご準備大変でしょうけど、頑張ってください。ザボさん、ありがとうございます。続きまして、コマルさんです。キリオシティプチを拝聴です。ズーム、マイクトラック M2 での収録。いつも通り聞きやすいリンゴさんのお声でした。コーヒーさんの説明動画がめちゃくちゃわかりやすい。音響機器って専門用語が多くて、商品ページ見ても何が言いたいのかよくわからないのですが、親切丁寧な説明すごいといただきました。ありがとうございます。そうですね。本当あれ、動画はですね、本当に助かりますね。コーヒーさんの。P4 をですね、私もこれ、イベントで、マーヤさんとユウスケさんがね、されたイベントでですね、なんと当たっちゃったんです。で、いただいたものなんです。で、突然この P4 がうちにやってきたんです。使い方がわからないんですよ。その時もですね、コーヒーさんの動画を見て、いろいろね、勉強もさせていただきました。もちろんね、マーヤさんとかにもですね、いろいろと教えてもらって、この P4 を使えるようになったんですけれども、まず説明書だけじゃちょっとわからないところとかもあったりとかして、はい。それはね、コーヒーさんの動画ね、すごく助かります。わかりやすいんですよ。こういう私、機械にね、うっとい私でもですね、とてもわかりやすく説明がしてあって助かっておりますよ。小丸さん、ありがとうございます。続きまして、椿雷道のおやすさんです。キュリオシティ案件、だがワウワウといただいております。ありがとうございます。そうです。シーナ・リンゴ様のですね、デビュー25周年で、生誕45周年であるですね、今年、あったんです。ツアーが。はい。ね、それの、まあ、最終公演の模様をですね、ワウワウで、なんと見れるというではありませんか。椎名林檎と一体感を持って、何を言いたかったのかちょっとわからなくなったんですけれども、とにかく、このね、椎名林檎さんのお姿をですね、大きな、ね、大きな、そんなに大きくないですけれども、テレビで見れるっていうのはですね、私にとってもう、この上ない幸せではあるんですけれども、まあ、このワウワウっていうのがですね、無料の期間があるじゃないかと、調べて思ったんですけれども、対応してませんでした。はい。無料期間、で、無料では、この椎名林檎様のお姿を見れないということが書いてありましたので、やはり契約をしないといけないみたいなんですね。はい。 月に2500円と、はい。私、ご存知かわかりませんが、本当にね、いろんなね、アニメとか映画とかをですね、あれも見たい、これも見たいとしているうちにですね、サブスクの数がすごいんですね。U-NEXT とか、Netflix に、アマプラに、ディズニープラスに、そして、Kindle の方にも、今入っておりまして、まあ、そういった感じでございますよ。まあ、ここで、この2500円、椎名林檎様の、この、DVD はですね、まあ、一生ものではございます。7000円でございます。7000円のこの DVD を買おうかと思いましたけれども、ね、月額2500円をね、払って、椎名林檎様を、見て解約をするよりも、7000円払ってですね、一生椎名林檎様をいつでも見れるという、幸せなね、人生を送ろうかなと思いました。まあね、一生見れるんであれば7000円は本当に安いもんだと私は思ったわけです。あ、すいません。ちょっと話が長くなってしまいますけれども、神田正輝さんもですね、同じようにワウワウミュージックのこの椎名林檎さんのデビュー25周年、生誕45周年でのソロツアーのですね、見れるよっていうのをね、教えてくださっております。はい。なんですけれども、7000円の DVD、ソールドアウトでございました。これはですよ。やはり契約をしてみるしかないと思うんです。本当にね、喉から手が出るほど見たいんですよ。はい。本当はですね、このツアーに行きたかったんです。福岡公演に行きたかったんです。だけどね、行けなかったんですよ。チケットもソールドアウト。ね、DVD もソールドアウトというですね。もう本当アウトな人生を送っております。はい。なんか暗くなっちゃいましたね。はい。まあね、私のことですから、ワウワウ、そのうち契約すると思います。だって見たいもん。はい、ということで、椿雷堂のおやっさん、神田正輝さん、お二人ともありがとうございます。はい。はい、今回のハッシュタグは以上です。皆さんありがとうございました。感謝です。
ポッドキャスト番組の音楽がしっくりこない。
訴求力のある CM を作りたいけど、音楽の商用利用はめんどくさい。
新たにレーベルを立ち上げたが、ライバルに差をつけたい。
折れた前歯を差し歯にしたけど、違和感がある。
ぜひ一度、ジャックインレーベルにご相談ください。相談料無料。ご満足いただけなかった場合は、他のレーベルをご紹介します。
イエイエイエイ。
あなたのジャックインレベル。
キュリオシティでは皆さんのお便りご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ、Gmail は ringo.curiosity@gmail.com または Twitter 公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってます。